今週の説教ですが、自らの力によらないと題しまして、新井先生からです。よろしくお願いします。
常日頃から私たちは平穏無事に暮らしたいと願いますけれども、さまざまな困難に直面をしていくものであります。健康のこと、あるいは日常生活のこと、仕事のこと、金銭のこと、対人関係のこと、いろいろな原因で平穏無事であってほしい生活に迷いや混乱をきたすことがある、いろんなことがそういう原因になりうるということであります。で、その直面する困難の原因がはっきり分かっていると、それに対処のしようもあります。対処のしようがあるなら、そこから脱却するという希望も見出すことができる場合も多くございます。諦めるとかやり直すとか、一見消極的に見えるような選択だとしても、結果的にはそこから抜け出してまた新たな道を歩む、前向きになれる、そういう選択肢が増えたんだというふうに考えることもできます。しかしながら、直面している困難な状況のその原因が理解できないものや納得できないもの、不可解なもの、そういうものでありますと、なかなか心の中の混乱を収めるのが簡単でなくなります。原因がわからないから、あるいは納得できないから、根本的な解決への道をなかなか見出すことができないと言いましょうか。なぜそうなってしまったんだとか、例えばそんな風に、なかなか前向きになるきっかけを得られない、そんなこともあります。そういう時に、なんとか納得できるような原因作り、理由付けというのをしようといたします。で、時にそれが別次元の力、特に悪霊やサタンのような力によるものとして納得しようとする、そんなことがあります。今でもたたりであるとか因果応報であるとか、そういう思想は残っておりますし、それを信じる人も少なくはない、あるいは そういうふうに思ってしまうことがあると言った方がいいでしょうか。そういうことがあるわけですが、2000年前のイスラエルでは、悪いことはサタンや悪霊の仕業であるというふうに、もっぱら考えられていたと言えます。そしてサタンのような勢力というのが、実に空中に存在しているあるというふうに考えられていたようです。空中にあるというのはどういうイメージなんでしょうか。漂っているというようなことなんでしょうか。興味深いのは、神様をはじめ天使とか神の使いと言われるような者たち、天の住人と呼ばれるような人たち、そういう存在、その天というのも空間と捉えるならば、その空間の上の方に存在しているかのような印象を持ちます。イメージいたします。どこに違いがあるのかなと考えてみますと、今日お読みいただいたエフェソの信徒への手紙の言葉からいたしますと、サタンのような力が働くのは空中、これはまさにこの世の空間という捉え方のようなんです。それに対し天といった場合、これは空中というような概念の中に入るのではなくて、次元の違う領域、目に見える、空の上の方というようなことではなくて、天空の世界とでも言いましょうか、別世界として捉えられているというふうに理解するのが良さそうです。 でその悪霊が空中を支配しているというのは、つまり目に見えている私たちのこの世がそのような力に支配されているという理解がそこにあったということを示します。ですからこの空間にいるものはすべて不従順な者たちと呼ばれました。この言葉のイメージからすると、まあ、悪霊などを指して不従順な者たちというふうに言っているようにも思うんですが、実はそうとも限らない。本来私たちを含む全ての民が従っていくべきなのは、私たちを作られた、この世を作られた神様にだけであります。その論理に従うと、神様に逆らうものは全て不従順なものというふうに言われます。そうするとここでは悪霊ばかりを指して不従順なものと言っているのではなくて、悪霊の惑わしにつられて罪を犯してしまう人間を指して不従順なものがいるというふうに指摘されている、そのような捉え方をしなければならないかもしれません。不従順な者たちというのは肉の欲望の赴くままに生活をする、生きていくというふうに言われています。肉の心の欲するままに行動すると、そういう指摘。肉というのは目に見える世界、つまり現実のこの世の中を指す言葉ですから、私たちも肉の欲望の赴くままに生活をし、肉の心の欲するところの行動をとっていると言わなければなりません。厳密に言うと、その欲のないまま生きるということはないのですから、むしろさまざまないい意味でも悪い意味でも欲に従って私たちは行動をしていきますから、それは致し方のないことであります。ただ通常ある、まあ、認めうると、誰が決めるのかは分かりませんが、認めうるという欲が同行して、言い換えるならば自分本位な考え方や行動、特に隣人を顧みない、愛を著しく欠く、そういう態度のもとになるほどの欲というものが出てくると困ったことになってしまいます。そうしたものに従った言動や行動、あるいは生活態度、これはキリストが教えているところの隣人愛というものには欠けていく、著しく欠けていく、キリスト教的なセンスとでも言いましょうか、そういうものから大いにかけ離れてしまうのは言うまでもありません。正しくはいかなる理由があろうとも、愛に欠けたあらゆる行動を正当化することはできないと言うべきでしょうか。そうなると、まあ突き詰めますと、私たちは罪を犯さないではいられない存在だ、そのことを改めて自覚しなければならないよということなのだと思います。隣人愛に徹しきれないとするなら、それは互いに愛し合いなさいというその命令に背くことになるわけで、神様に対して罪を犯しているということになります。まして異教の神に仕えていた、仕えるとするならなおさらです。今日お読みいただきました箇所は、あなた方という三人称を使って呼びかけるようにして語られているんで、記されているんですが、このあなた方というのは主に異邦人と呼ばれる人たち、つまりかつて異教徒だった人たちのことを指していると言われます。まあ、正確には異教徒からキリスト教に改宗をした人たちです。これらの異邦人たちはかつては、まあ、例えば御利益宗教のような自己本位な信仰を持っていた人たちであって、私たちが信じ従うただ一人の神様、 その愛の前には罪深く迷う羊の一匹に過ぎなかったと言えます。そのような者たちは従来は神の怒りを受けるべきものだったというふうに理解されていました。神の怒りを受けるべきものという表現が何とも恐ろしいんですが、要するに裁かれる存在ということを意味します。ただ神様はそんなに恐ろしい怒りに満ちたようなそういう神様ではありません。神様は確かに裁き主でありますし、旧約の歴史をひも解きますと、人間の罪深さにその怒りのままに雷を落とすというようなことも何度もそういう物語は あって出て、そういうシーンが出てまいります。しかし神様の本質というのは基本的には怒りではなく愛であります。罪深いこの世、不従順な人間たち、これらを顧みて救うために、何とかしてこの者たちを導こうとするがために、最終的には愛する一人子を世に下された、それほどまでに私たちを愛してくださっておられるわけです。神様は怒りの神ではなく、私たちに愛を示される方で、その愛のゆえに私たちはキリストの贖いの十字架のその恵みに預かるという道が開かれました。キリストの十字架による死というのは、罪なる私たちの死を意味します。私たちの代わりと言いましょうか、その罪をあがらうために死なれたのですから、罪人としての私たちが十字架の上で死んだと、そのように言えるわけです。そして死んで罪を清算された後、キリストは復活なさいました。それは私たちもまた復活をするということを暗示しています。キリストが復活されたように、私たちも死の淵に置き去りにされることはなく復活をするんだ。そして天に昇られたキリストが神の右に座したもう、そう告白をするように、私たちもまた同じところへ導き入れられる、そのように私たちは信じます。その信じる道を開かれたのが神様の愛であって、私たちが愛されている証拠としてキリストの生涯が私たちに示されているんです。4節から6節のところに興味深い表現がなされています。最後のところだけご紹介しますが、キリストをイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。このように書いてある。すでに起こったことのように記されているんです。言うまでもなく、私たちはまだこの世の命の途中にあります。歴代のキリスト者たちがそうし続けたように、キリストの再臨、終末の到来、最後の審判の時を待ち望んでいる、そのような最中です。それにもかかわらず、それらの出来事、つまりキリストの再臨と裁き、そして私たちの復活が全て完成したかのような、終わったかのような書き方をする。これは神様の約束であるがゆえに、未だ起こっていないことでもすでに起こったことのようにして書く、その仕方によります。これは信仰の表現の一つの形と言いましょうか。未だ起こっていないことを確かに起こる、そう確信すればこそ何々でしたというふうに過去形で完成されたもののようにして語っていくわけです。このところから思う、やはり信仰を信じるということが、これが何よりもやはり大切なのでありましょう。信仰によって救われたと表現されているように、 この世に十二分に注がれる神様の恵みも、私たちの信仰がなければ受け取ることができないままです。私たちがそれを漏らさず受ける備えをしてこそ、その恵み、愛はこの世で大きな力になる、私たちにとって恵みとなっていくわけです。で、それらは私たちの行いにはよりません。イエス様の時代にユダヤ人たちが律法に振り回されて真実の愛を見失っていた、そういうタイミングでイエス様が下された、世にキリストが下されたということを思えば、行いに頼るというのは救いの条件の対極にあるとさえ言ってもいいかもしれません。ただ救いによって、行いによって自らの救いを獲得することができないとはいえ、行いが否定されているわけではもちろんないわけです。その証拠にイエス様は言って同じようにしなさいというふうによくおっしゃった。愛に生きることをご自身が実践されたばかりではなくて、周りの人々に同じようにしなさいと習うように勧めました。それによれば、私たちはもっともっと愛にの行い、行動をしなければならないでしょう。行いによらないのに行いを志す、矛盾のようにも思えますが、そうではありません。行うことが禁じられているわけではないからです。そうではなくて、行いを誇ったり、私たちが行いを救いの条件、道具のようなものにしないということが、おのおののうちで確認されなければならないということです。かつての律法主義のように、行いによって全てが規定されるのではなくて、あるいはその規定によって私たちが行動しなければならないのではなくて、目には見えないけれども愛という律法の完成形に照らし合わせて、私たちの行いの是非が問われ、これを行うために行動する、これが奨励されているんです。それを誇ろうとした時、私たちは真実の愛からかけ離れた自己中心的な思いに支配されます。それは救いの要件には著しく反するものとなります。私たちは神様が本来この世界を作る時に望まれたように、愛に満ち溢れた楽園を実現するために、おのおののうちに湧き起こる想像力に従って良い技を行うべきなのでありましょう。私たちが望むのは愛であります。そのために私たちが労することができるのであれば、積極的にそこに関わっていくべきであります。私たちの愛の技、それがたとえ小さなものであったとしても、それが私たちの世界を少しずつでも変えていくと信じるならば、私たちはその愛の技を実践していくでありましょう。私たちの小さな愛が神の国が世に実現されるその時まで導かれ行われるようにと、互いに願い、祈り、求め合いたいと思います。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちをあなたの御業のために用いてください。互いに愛し合い、互いに使い合う、そのような中であなたの御国が世に実現するその時まで、私たちをその使者として用いていただきますようにと、互いに願い、祈り合うことができるようにしてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。